77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家、本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変、
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ、草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中、詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
令和8年3月9日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。今週は空海酒井智美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は僕はランチは空海でした。
ありがとうございました。
空海のパスタ
で初新メニュー、新メニュー、
ね、
春メニューを。
春メニューがアサリが入ってて、アサリのパスタ
ですね、
が季節のもので、
はい、
であとその明太1本入ってる明太パスタと悩んで、
は
い、で僕の中で定番は鉄板ナポリタンなんですね、は
い、あ、そうですね、うん、
大体
卵のね敷布団がある。
そう、うん、どうしようかな。
今日珍しいなと思って。
普通悩まないんですけどね、うんうん、アサリかと思って
そうして、しかもそのアサリと一緒にあの東さんのホワイトアスパラ、まあ、期間限定でしか取れないんですよね。そうそうそう、でその東のホワイトアスパラとアサリってもそんな春満載のパスタ、
うん、一口目でもやば
っ。よかった、ありがとうございました。
ありがとうございました。おかげさまで
春
春満喫さあということで、はい、記念すべき352人目のゲスト様は、
はい、
高松設計コンサルタント、
はい、
社長高松龍介様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いい感じのこの静かな立ち上がり。
いやもう本当ですね、スッと
スッと
スッと立ち上げられました。紳士でございます。騒いでごめんなさい隣で。
まあ、ご縁があってまだ社長が若い頃
ほうほうほう、あ
れ会社に来られてたのはいくつぐらいだったんですか。
最初26でも
26?
はい、
うん、その頃からの
出会い。あ、そうなんですね。と今といかがですか。こうい
や見た目はこう、うん、若干サイズが上がったぐらいで。
あ、お見せできないのが残念でございますね。うん、
そういうご縁があってまたしばらく間空いてたんやけど、うん、またこれまた不思議なご縁でね。
やっぱりご縁ですね本当に、
まあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もともとチャキチャキの長崎人で。
そうですね、はい、長崎出身です。
もともと伊佐ハイヤ
長崎市
です。長崎市やったほらそういうとこ。
もうずっと長崎で高校まで。
高校まで
長崎 で、うん、長崎 で、 で僕が知ってる高松さんは、うん、あのサッカー目指してて、
はい、
ほうほう。
高校はどこだったんですか。
長崎南山高校。
南山でサッカーやってて、
うん、
ご自宅がですね、
うん、
お庭にですね、
うん、
フルサイズのサッカーゴールがあったという、
はい、はい、今もあります。
今もフルサイズ。
フルサイズ。
いい練習になりますね。すごいですね。
あれ作ってもらったんですか。
父親が知り合いの鉄工所さんに言って作ってもらって、うん、どうやって持ってきたんでしょうね。
いや本当ですよね。その場でこう溶接したとかではなくて、は
い、持ってきて、
持ってきて、すっごい。
すごいよね、
うん、
びっくりやん。
いやそれを置けるその敷地というか。
そう、
まずそこが必要ですからね。
だから蹴るとこは芝やったよ。
天然芝。
天然芝。
豪邸ですか。天然芝ですか。
フットサルのコートぐらいあります。
この静かな口調からはちょっと想像できないぐらいのお庭が、うん、
男兄弟でしたよね。
3人兄弟で男2人、うん、女1人。
な何番目でした、
うん、
私一番上です。
ご長男さん、うん、
で弟さんもいる。
はい、一番下が弟。
弟さんもサッカーやってた。
そうですね、弟もサッカーやってて、弟はもう高校から東京行って、
それなりに目指して。
ほうほうほうほう。
はいですね、
大
学はあの日本大学行ったんですけど、サッカー特待で行ってますね。
それで大学もサッカーやって、
はい、
うんうん、
でも社会人でしょ。
そうですね、
うん、
まだサッカーやってるんですか。
いや弟はやってないと思います。
で東京職場、はい、
そうです。
それ寂しいね。
もう独立してインターネットの広告代理店に勤めてそのまま独立して。
ああ、じゃあそのもう自分で事業主として。
そうです
ね、
はい、かっこいい。
うん、
弟が高校の時だから私大学の時は2人暮らししてました、東京で。
あ、弟さんと、
はい、
これブリブリ夜スマホやろ。あんたのスマホやろ。
バレたバレた。
サッカー兄弟、
うん、
そうですね。
何なんですかね、自分でやりたかったんですか。
いや僕はきっかけはキャプテン翼。
今でも続いてますよね。
そうなんですか。
そうです。今バルサかどっかに翼くんが行ってっていう今でも続いてますよ、うん、
そっちちょっと見たことないですけど。
でもあわや J リーガーでしょ、
うん、あわや。
いや、なりたかったですね、
なりたかったというのはどの辺にあるんですか。ほうほうほう、どこがなんかターニングだったの。
やっぱ高校ですね。高校時代
目指してらっしゃって、もうその頃から目指してらっしゃったんですか、高校の時には。ま
あ、言わないですけど、うん、プロになりたいとか言わないですけど、やっぱなりたかったですね、うん、
あ、なるほど。
でもやっぱりある人物が、すごい人物がいて、うん、その人と試合でマッチアップした時に、うん、ああ勝てないと思います。その時に、あ、もうサッカーやめようと。
やめようと思ったっけ。
やめようと。
初めてサッカーやめようと。
やめようと思わせたぐらいの人物がいたっていう。はい、
前あの、うん、このラジオに来られた、まあ、学校の先生ですけど、広島時代に高木拓也さんを見てしまって、うん、無理だって思ったってそういう感覚なのかな、
一緒かもしれないですね、うん、
で高校時代にもうその諦めるわけ。
そうですね、最終国体の強化指定選手だったんですけど、うん、
すごいですね、
まあ、最後国体の最終選考まで行って、まあ、そこでなんででしょうね、諦めた、辞退してしまったっていう。
辞退をされて、
自分でこう自分のこう夢をこう閉ざしたというか、うん、ね、情けないですね、もう、うん、
ねえ、
そうね、
うん、
まあその、うん、まあいろんな表現あるやろうけど、うん、自ら手放したっていう考え方もあるけどね、
うんうんう
ん、だから手放したことによってそこにぽっかり開いた穴に今があるみたいなね。
なるほど。
あるけんね、うん、まあもやもや後悔しとる部分もあるんやろうけど、うん、まあ人生のゴールの頃には振り返ると、あ、正しかったんだなって思うんじゃない、うん、
その時は何か分からないですけど、もうサッカー諦めて、うん、まあ、サッカープロ選手になってみんな何千万とか稼ぐじゃないですか、うん、自分はサッカーじゃない道でなんか社長になって何千万稼ぐって、うん、なんか謎のなんかこうなんかやる気みたいなので、ね、
はい、今が
大学時代を、はい、頑張ってましたね。
だから僕の大好きなその本でさ、夢を叶えるぞっていうのがあって、うん、今5冊出てますけど、うん、その中の1個がね、夢を手放すシーンがあるんですよ。
叶えるぞなのに、
そうそう、夢をその手放す、うん、人を応援する、うんうんうん、手放し方を教える、う
ん、あ、なるほど、難しいですね、
手放し方、執着から離れるみたいな話から、うんうん、だからなんかそれはそれでなんかいいんやけどね、
うん、
だあんまり追い込むとさ、今の学生もそうやけど、
うん、
なんか一つに絞ってしまって、
うん、
本当は、いや、なんちゅうの、次のステージに行けるのに、
うんうん、
それをなんかこうダメみたいな、
あ、
だから次のステージが待ってるんだよみたいな物語さ、
うんうんうん、受け止め方ですよね、そうそう、本当に
手放し方、
うんうん、その手放し方を一つでも知ってればですね、
そうそう、
選択肢もまた広がるんでしょうけど、うん、
だから高松社長はそこで手放して
ることを
した
い、
うん、
はい、
じゃあ自分は経営者として、
うんうん、
いくら稼ぐぞみたいなね、うん、素敵な話だと思うけどな
今日は楽しみですね、そういった話を、
ね、
いろいろと。
で26歳までは何やってたんですか、その高校で一回その、
はい、
プロの夢は諦めるけど26歳でお父さんの会社に戻ってくるまでは何やってたんですか。
大学でまず東京行きまして、うん、あの指定校推薦ってご存知ですか。
指定校推薦
ほぼ今ないんですかね、
うん、
ないのかもしれない、
うん、
ほぼ 100% 受かる、
あ、そんな
推薦が、長崎南山高校だったんですけど、おそらくカトリックつながりで、
あ、なるほど、
上智大学の指定校推薦の枠がありまして、うん、でそこに行って、
うん、
まあ、当然一般ではもう 100% 入らない大学に入ってしまったので、
ああ、
はい、勉強の方で苦労しまして、
う
6年生まで行きます。
ああ6年間、
6年間
優秀な成績でお通いになって、
はい、ほうほう、
で卒業したの？
卒業しました。
いいじゃん、
うん、卒業されてるんだ
と。2年目は本当に辞めようと思って南山に行って、担任の先生に辞めさせてくれ、辞めると指定校の枠ってなくなるみたいな、
うん、責任重大なんですね。そういう、
辞めるなと言われて、でちょっと気晴らしに、あのやっぱり上智大学って多分イメージあると思う、外国語のイメージがあって、
そうですね、
もうみんな英語ペラペラなんです。やっぱりこれからの時代は英語を喋らないといけないなと。で僕サッカーもしてたのあったんで、まあ、留学に行こうと思って、うん、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、どこに行こうかなってなった時、やっぱりサッカーしてたんでイギリスに行こうと、
うん、なるほど、うん、
でマンチェスターにあの英語を、
あマンチェスターに行かれたんですか？
3ヶ月だけです。
すごい、
大学時代に、
はい、2年目を休学しました。
ああ休学、
1年間休学して留学に、
あのダブっていくやつね、
うん、
また2年から始めるってことね、うんう
ん、あなるほどですね、うん、
どうなんですか、3ヶ月行ってなんか少し人生観変わったりする、うん、
あ変わりました。やっぱり夢持ってる人ってかっこいいなと思ったのが、
なるほど、
その当時だから19、20歳の時です。その時に27歳の男性が大学をもう辞めて留学に来た、
うん、
自分はイギリスで飲食店を開くっていう夢がある日本人の方で、
うんうんうん、
がいらっしゃって、すっごくかっこいいなと思って、あなんか大学4年で卒業して、まあ、いい企業に就職してっていうのがそれだけが道じゃないんだなって気づいて、
うんうん、
すごくなんか気持ちが楽になったという
か、出たからこそ得られた気持ちですよね本当に。
僕もある大学でこれラジオで言っていいのか分からんけど、うん、あの2年生の授業で90分近くお話してた時に そういう話したさ。だから4年間で、ね、
うん、
一生懸命通って4年間で卒業してもいいけれど、2年間で1回単位を整理して旅に出るっていう選択肢もあるんやけどっていう、
大学で
そうそう、まあでも
いやいいと思う、
うん、
ね、
ただ親には申し訳なかった
です、ね、まあもちろんそうけど、
6年間
そうですね。
でもそんだけ体力はあったわけよね、
うんうんうん、
お父ちゃんもお母ちゃんも
素晴らしい、素晴らしい、
感謝してますね。
そうだからその時苦労してさ、お金作らんといかんということでサッカーゴール打ったわけじゃない、
うん、うん、今でも現役である、
まあなんとかなったんや、
すごいです ね、偉大ですね、もう本当に
本当よ、頭
上がるよ、すごい、
本当ですね、
すごいお父ちゃんお母ちゃんやな、創業ですよね、お父ちゃん、お母ちゃん、
そうですね、
あの測量でもあの川っていうの、
ほうほう、
ね、川の、
うん、
なんて言えばいいのこれ、
護岸ですか、
護岸、
壁、
護岸、
護岸、
河川、
はあ、ははあ、
アンダーラインじゃないよ、
うん、
川よ、リバー
、うん、ああなるほどですね、はい、
だから馴染みがない、防災にもすごい
そうです
ね、防災の世界やろ、ね、どっちかといえば災害を未然に防ぐみたいな、
はははは、
すごい仕事ね、
支えてるお仕事ですよね、
支えてる仕事、
うん、
だからお客様はその県とか国とか
の、うんうん、そうですね、あとシートですね、
ああそうですよね、
でその26歳で戻ってきて創業者であるお父さんの会社を継ぐわけなんですけど、
はい、
どうなんですか感覚的に、なんかこの番組に来られた方もスルッと行く社長さんとめっちゃ揉める社長さんと両タイプあるんですけど、どっちかというとどっちですか。
まず戻ってきたのはやっぱり建設関係の仕事をしたかったんですよね。でやっぱりそのまたサッカーなんですけど、スタジアムの建設とかに携われたらな、建設会社に行こうかなと思ってたんですけど、まあその父親から、まあ、長崎に戻ってくる道も、うん、まあ、選択肢として、まあ、入れたらどうかみたいな、うん、で働きながら、まあ、資格、その測量士の資格もそうです、うん、まあ、そういった資格を取りながら頑張ったらどうかっていうふうに言われて、まあ、それで、あ、そしたら戻ってこようかなと、うん、で戻ってきました
東京から、
でしばらくはその現場で、
そうですね、はい、
でどのタイミングなんですか、あの 社長交代しようぜみたいな。
そうですね、タイミングはですね、まあ父親もあんまりこう異業種の交流とか、その政治、あの、その団体とか経済団体とか、あまり好きじゃなくて、もう仕事しとった方がマシ。ただ2代目の、まあ、お前にはまあ、いろんな業種の人と付き合って、まあ、この会社をこう大きく、まあ、してほしいっていうふうに言われて、いろんなところで父親の代わりに出ることが多くなったんです。
あ、その異業種の会に、はいはいはい、
最初はあの旧18銀行の若手の21の会とか、そういったところに出始めて、そうですね、そういう外との交流もって、で専務になって、でその後もなんて言うんでしょう、当時会計事務所さんとのつながりで後継者育成塾っていう、まあ、次 の, 会長、あの社長を作る塾があったんですけど、それ2年コースでで行ってたんですけど、もう途中からもう2年もう終わって卒業したらもう社長交代ですね、その税理士の先生とかと一緒に話をして、それが現実になってしまった。
それはいくつの時？
32でなりました。
比較的早いよね。その時お父ちゃんが
57。
早いですね。若いよね。若いですね。まだま
だなかなかこうスパンとこう交代しきらん経営者の人多いけどね。
いや、今となってはそこが一番感謝してまして、やっぱ32で社長になって、同業の社長もみんな父親よりも下手したら上の社長ばかりで、私がなったらもう絶対潰れてしまう不安しかなかったんですけど、今思うと本当に感謝してますね。父親は創業してもう30年間自分で仕事やってきたので、あとはもうお前がやれっていう言ってくれて、はい、よかったです。
そしてそのあれね、商工会議所青年部という若手の経営者団体があって、うん、通称 YEG、うん、これはいつのタイミングでご入会される？
あ、もう戻ってきて間もなくですね。27で入ったので、
入って、はい、で YEG 自体は47定年、は
い、今そうなんですね。
で今おいくつでしたっけ？
43です。
43かってことはもう結構いますね。
そうですね、10、
はい、すごい、
で43で今長崎 YG の会長と。
そうですね、
割り早いですよね。定年の随分前に。
長崎に限って言うと43で会長するのが一番多いですね。
そうなんですね。
もう少し後でもいいかなと思うんですけどね、うんうんうん、45とか、
うんうん、で1年でしたっけ？
1年
で会長も1年決まって、
はい、で今度 の, あの3月末でも、
はい、あ3月です。あ3月が移動中か、交代なんですね。あ、そうか、今月いっぱいか、
うん、今月いっぱいですよね、はい、
そしたらこの直前会長みたいな立ち位置になっていくわけでしょ
う。そうですね、はい。
そのもう次の年は直前前会長とかなるわけ？
そういう役職自体はないんですけど、まあ何かしら皆さんこう役を、
あ、
漢字とかそういったポジションにつくんですかね、うんうん、はい、
だからまあ 3,4 年残しで、後継に譲っていくからいいよね。
そうですね、
新しく会長になった方も安心よね、
うんうんうんうん、そうですよね、サポートがですね、うん、
だから初先輩が3世代ぐらい、
うんうんうん、あ、そうです、ね、私も一緒で、はい、先輩の会長が3名まだ現役でいらっしゃるので、
だから非常にいい
制度、心強いですよね、
うんうん、今長崎の YEG って何人ぐらいいらっしゃるんですか？
180名、
180、
うん、
収集どうですか？
いや、すごいですね。
すごいですね。
180社ってなると、
うん、
九州で2番目に多いですね今。それぞれのもう委員会で動いてもらうので、うん、全会員とこう私が会長が何か一緒にっていうのはほとんどないんですけど、それぞれに委員会単位で いろんな授業がありまして、そこで、はい、頑張ってもらってます。
楽しそうやろ。
いや楽しそうですね。それをまとめるっていうのがまただ
から47でさ、はい、ものずっとやっぱ定年制やけんさ、うん、分かりやすいっちゃ分かりやすいけど、うん、僕らが所属してる中小企業家同友会は青空天井なんで、はい、70歳も80歳もいらっしゃいますからね。でもまあ仲はいいんや、
うん、
上野さんに誘っていただいて一回
同友会
一回よ
定年になったらどうぞ、はい。まあ、そういうわけでね、高松設計コンサルタント高松隆介さんが社長になったというところで前半終了でございます、うん、
はい。
また後半はですね、うん、まあ、いろんな活動をされてるので、
そうですね、後半のお話がまた
またちょっと
内容濃いですね。測
量だけではないぞみたいな話なんで、
ぜひぜひ後半もちょっとお聞きいただきたいです ね
高松社長、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
単純なフレーズで言い表せないニュアンス、ああ簡単に問いかけないでね、あの時僕に何を言いかけてたの、あの日の嘘上手につけてたつもりでしょう、もう少しだけもう少しだけ揺れる瞳の奥隠してよ、遠く目を細めたって曖昧にぼやけ気づかないで気づかせないで伝う頬の輪を照らさないで夢から覚めてしまう前に One more time、
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
令和8年3月9日、本日は高松設計コンサルタント社長高松隆介様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。
さてさて、その、
はい、
高松社長は、うん、その先ほどのその商工会議所青年部 YEG の今会長職、3月まで、まあそういった面もある反面、
はい、
その通信制の高校のサポート校、諫早サポート校が4月から開校になるわけさ、
うん、ほうほう
ね、
今年の、
そうそうそうそう、
ほうほう、
でそこのオーナーさんが前この番組も出ていただいて、はい、長尾さんがね、はい、オーナーと、なんと高松さんと共同経営なんね。
あ、そうなんですね。
ビックラポンです。
ビックラポン、教育の方にも力を入れてらっしゃる、
うん、この辺はどういうことなんですか、その通信制高校のサポート校を諫早でやろうっていう発想は、うん、
もともとはですね、あのその長尾は 僕幼馴染で幼稚園から一緒で、
うん、いやそのサッカーゴールで蹴ってたって言ってました、
うん、
あそのご自宅 の, 自宅 の, あのサッカーゴールで
高校も一緒だったんです、一緒に学校作りたいよねって本当に一時期言ってまして、
それはいつぐらいの話、
もう10年以上前ですかね。
学校作りたい、
それが現実になる。
やっぱりなんかこういろんなお互い社会人になっていろんな経験してきて、なんか今の学校勉強だけ教えるような学校でいいのかな、なんか自分たちが経験したことを何か伝えれる場が欲しい。たまたま母校が並行になって、でもうなんかここになんかできたらいいのにね、
あ母校って小中、
あ小学校です。
あ小学校ね、
はいはいはいはいはい、がなくなって校舎残るわけよね。
いやもう今もうない、壊されてて給食センターになるんですけど、
もともと学校だったところがなくなって、そこに学校作りたいよねと、
で私が長崎の商工会所青年部入ってまして、たまたまあの第二和長学園さんとご縁がありまして、
その通信心未来、はい、
でそこでその長尾と一緒に話を聞きに行って、本当は長尾とそのマッチングというか、どうかなと思って話をしたんですけど、私も一緒に
すみません、お二人の夢が叶った、
そう叶ったよ ね、
うん
よね、
第一歩ですよね、素晴らしい、楽しみです ね、 ね
で4月の8日、
はい、
入学式、
はい、
ね、
今日も午前中あの面接試験でした、
特別な桜になりますね今年は、
で校舎っていうか、まあ、塾のね、元塾やったところの建物をそのまま居抜きでね、やられて、そのまたピンク色の壁が、
あ確かに
桜色、
桜色の、ね、すぐ分かりますよ ね、 すよね、目立ちますね、あそこは
諫早のこう泉町の、はい、通称泉町の交差点にあるから、言えばみんなあーって、
いや、あーだここ何だったんだろうっていうですね、そこですもんね、
楽しみですね4月、
そうですね、
本当です
ね、なんかお話しするんですか、
いや私はしないと思いますけど
何名ぐらい来られたんですか第一期生、
10名を超える方に、はい、
諫早で10名っていうのは結構ですね、
そう、だからそのなんていうの、その元々の説明会があった時にちょっとだけお邪魔したんですけど、
そうなんですね、
あの次々来られてて、説明会すごいなと思って、求められてる世界よね、ありがたい
ですね、そうですよね、
どんな関わりを考えてるんですか、なんかこうちょっとした授業っぽいこともいずれはやってみたいなとか、あら
そうなんですか、
その夢の諦め方とかさ
夢の諦め方を教えれないかもしれない、
そしてそこから進む方法をですね、やっぱり実際にこう経験した方でないとお話できないところってたくさんありますからね、
でもやっぱり自分も高校時代、プロになりたいっていう夢があって、そこの選択肢の幅っていうのがすごく狭かったなと思うんですよ、
そうやね、
なのでいやもっとこういうのがあるよって教えてくれる大人が近くにいたら私はまた道が変わってたと思いますし、
本当にそうだと思います、
そこを何ができるか分かんないんですけど、そこの選択の幅を少しでも広げてあげれたらいいなって思いますね、
で今の子どもたちに必要なとこって選択肢の幅をいかに教えてくれる大人がですね、
やっぱりこう身近、自分の身の回りにある仕事しかわからないじゃない、それそうだと思うんですよ、ね、それ以外にも こんな仕事があるんだよ、こんな素晴らしいやりがいのある仕事があるんだよっていうのを、はい、なんかいろんな方のつながりで、
いいですね、
だから僕はその学生たちに一番伝えたいのはその高松さんの今日の話じゃないけど、仕切り直し、再スタート、
再スタート、
っていうのを若い子たちに教えたいですよね、
そうですよね。必ずしも思い描いてたものが叶うとは限らないじゃないですか。 そこからどう心が折れた時に立ち上がれるかっていうのですね、
うんうん、だからなんかこう前もそのある女性からの社会人から相談を受けて辞めるっていう決断をしたんやけど、それがなんか逃げじゃないかって自分を責めてるってずっと、いやそうじゃないと思うけど
っていう。日本人って真面目ですよね。そうそう本当にね。
だからそのリスタートして何回でもこう再生できる生き物やっていうことをなんか気づいてほしいなと思うよね。
うん、
うんうん、
逃げる、やめることが逃げるっていう、なんでしょうね、
なんか負けみたいな、
うん、負けみたいなですね。
そうじゃない、
だ立ち上がらないことが、うん、ねこう、まあ、負けというか、
うん、そう思うけどな、ね、
うん、
なんかそこがなんかこうなんかちょっと偏っとるようなちょっと気もする、今の教育現場はね、うん、
それを伝えられたらいいですよね。
だから、うん、その教えてる側の先生たちって、うん、ずっと先生やってるんですよ。
そうですね、
なので、
うん、
分からんのかもしれない。
うん、
他の道をあんまりご経験されてないのでと思ってて、だから僕はいろんな学校にあの経営者の人たちみんなわっと20人とか30人とかで学校行くんですよ。
いろんな職業の方
おしゃべりしてもらって、ね、あのね、この間 YG のイベントでやった未来ラボ、
はい、ありがとうござい
ます。ああいうのをしょっちゅうやってて、
うんうん、
とにかく触れ合って、
そうですよね。いろんな職業の
視野を広げてほしいなと思って、う
ん、ね。
やっぱり先生たちってその部分やっぱ教えられないですよね。当然経験できないので、
そうですよね。
そうなんですよ。
うん、
だからこれ先生が悪いっていう話をしてるんじゃなくて、はい、先生方ってこうその一つの先生という、
うん、プロフェッショナルのですね。
ずっとプロなんで。
うん、
だから寄り道した人に合わせたいのさ、
うん
うん、
まあ、その先生がいろんなパイプ役になってくれたら一番いいですよね、うんうん、
だから今度鎮西大学で僕4月から15コマやるんで15
先生ってことですか。
15コマ
先生
授業、
すごい。何の先生ですか。
だから今日ラジオやってるやん、うん、高松さん入れて、うん、これを大学の授業でやる、毎回お招きして、うん、でこう学生にこのラジオを聞いてもらうような授業、なんとびっくり、
うんうん、15コマも
15コマ
すごいですね、うん、
まあそんなわけでね、はい、どうなんすか高松さん、今まあ社長になられて10何年でしたっけ。
11年。
これ続けられてるところ一番の思いはどこにありますか。
そうですね、やっぱりこう働いてる社員がやっぱ生き生きとしている姿を見たいなと思いまして、
うん、
まあ、やっぱその商工会社もそうですけど、いろんな経営者さんと話をして、まあ、今働き方改革とか、
うん、
いろんなこう会社のこういろんなやり方って変わってきてると思ってるので、うん、まあ、今の時代にフィットした会社を作っていく、
うん、
っていうのが楽しみですし、うん、やりがいの部分ですね。
今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
今30名ぐらい。
すごいです、うん、
毎月お給料払うわけですよね。
そうですね、
すごいですよね。
キャッシュですよ、お給料っていうのは。
いや、すごいと思います、
うん、
スタッフ一人でもやっぱこうすごい大事だから
毎月よ、
ね、すごい大事だからやっぱり、うん、ちゃんと一人でもやっぱりこう働きやすい環境を作ってとか思うんですけど、それが増えれば増えるほどすごいなと思いますね。
うん、まあ、そのこれからやってみたいことをいつもお伺いしてるんですけど、打ち合わせの時にね、僕も全然知らなかった高松さんの一面っていうか、その長崎県里親会、
私もびっくりしました、
はい、副会長、
うん、
そうなんですよ ね、
あんまり聞かないですもんね。
いや、俺も知らんかったですよ、うん、その高松さんがそういうことをやられてるっていうのはね、うんうん、これは何なんですか、何を思って。
きっかけは、まあ、結婚して、まあ、子供ができなくて、
うん、
まあ、不妊治療してる中で里親制度っていうのがあるよっていう、
うん、
でそこで県の登録になるんですけど、
うん、
研修を受けて、
うん、
特別な資格とか経験はないんですけど、うん、今県内に400名くらい親元で暮らせない子どもたちがいて、うん、まあ、その子たちの力になれればなっていうのが一つと、うん、あとは純粋に自分がやっぱり子どもと生活したいなっていうのがあって。
なるほど、
はい。
今お家の中はどういう環境なんですか。
今は子供、
はい、
うん、子供が1人、5歳の子供がいますけど、縁組、特別養子縁組で、1歳の時に縁組して、はい、今3人で暮らしてます。
サッカー教えたりしてるんですか。
この前ビファーレン の、 あのキッズの体験会行ったんですけど、うん、本人楽しそうにしてるんですけど、サッカーじゃなくてみんなとなんかこうやってるのが楽しい。
一気にパパの顔にね今なられた、
ね、うん、私もサッカーしてたんで、うん、子供がサッカーするとやっぱり嬉しいのかな、ね、と思ってしまう
自分がいる。サッカーゴール使いたいですよね。
あ、実家のですね。
ああ、そっか。
本当まだあるの、
うん、
実家知っとるんやろ当然のことな。
もちろん、
うん、
じゃあそのサッカーゴールがあることも知っとるわけやね。
いや本当ですよね、ちっちゃい頃からですね、
うん、まあ、それが当たり前って思ってもらっても困るけどね。
いや、
でこの里親制度でやってみたいことがあるっておっしゃってた。
今はあの、まあ、里親としてその一人子供を迎え入れてますけど、うん、まあ、養育里親といって、まあ、子供が18歳になるまで、うん、まあ、お預かりしてというか、まあ、親の代わりに育てるっていうのがあるんですけど、まあ、そういったのは定期的に受けていきたいなと今後もですね。あとはゆくゆくはこれはまだ経験が必要なんですけど、うん、ファミリーホームっていう、まあ、そういう子どもたちを、まあ、6名までなんですけど迎え入れて、その子どもたちとなんかにぎやかな家庭をなんか築いていきたいな、
うん、ご家庭で一緒に暮らせるっていう、
そのグループホームみたいなイメージ、
まあ、小規模の、
うん、小規模の、
なるほど、
今後やりたい
ですね。あったかい家庭をですね、はい、うん、
ね、
そうなんです
ね。奥様の反応どうなんですか。
妻はもともとは2人でも全然あの構わない、うん、子供がいてどうしてもこう旅行とか行けないとかもあるかもしれないですし、うん、まあ、2人でどんどんそういった旅行も行ったりできるので、うん、まあ、2人でもいいっていうことだと、私がどっちかっていうと、はい、やりたいな、
うん、やりたいな。
奥様はそれをちゃんと受け入れてくださってっていう、はい、素敵ですね。
そうね、
うん、
まあ、ご実家も広いんで、
はい、
どんなんでもなりますよね、
はい、田舎ですけど
6人でも
余裕やろ。
余裕で、うん、
いいとこよ。
へえ、
うん、今となっちゃ便利よね。しかしあそこ JR で考えたら、
まあそうですね、はい、うん、
いいポジションと思うけどな、あのゾーンは、はい、
中学高校も JR で行ってたんですけど、うん、浦上駅まで今ちょっとかね7分で行ってましたから、
うん、そうやろ、うん、
便利
便利便利、
うん、
もうそれで大体場所分かってくるんやん。
浦上駅で7分ぐらいで行けるところでサッカーゴールがあるところ、いいとこですね。
やっぱすごい便利なゾーン
や、うん、
だからまだちょっとこう田舎のイメージあるけども、うん、ちょっと冷静に考えてみってなったら、うん、僕ちょっと考えたことあるよ、あの焼きそば、あの焼きそば、
うん、
絶対便利やぞ。
いや便利ですね、
うん、
JR でもあっちでもってことです
ね。まあ、もちろん車でもいいし、うん、JR でもいいし、
いいとこです。そこでのびのびとなんかこうビッグなファミリーが作れたらいいですよ ね、
うん、楽しみですよ ね、
楽しみですね。
多分実現するんでしょうね、うん、とね、
ですね、やりたいです ね、
ね、やれると思いますけど、ね、
行動に出てらっしゃいますもんね、思いと行動と、
うん、ね、だからまあ心未来、正式名称何でしたっけ、諫早サポート校、
夢未来高等学院、
夢未来高等学院、
諫早校、
諫早校
ということで、まあ、10人の新しい第一期生、
うん、ね、3年間高校と同じように3年間、
そう
3年間、ね、
ただもうほら通信やから、
うんうん、
通常その、レポートをご自宅でこう、ね、提出するっていう世界をサポートする、う
ん、なるほど。でその3年間終了したら高校卒業と、うん、っていうことですよね。へえ、やっぱり知らない 立場からするとどういうシステムなのかがやっぱちょっとまだ分からなかったりとか、うんうん、まあ高校生ですね、高校と一緒、はい、
だから自宅でやるレポートをそういうその塾みたいな空間でお友達と一緒にやれるという、うん、で大人が見守るみたいな、
そうですね、はい、
とイメージしてる
んですか。なるほど、うん、
頃合い見ていろいろなんか大人の世界を教えに行こうかなって、
はい、
ぜひお願いします。
上野さんの授業が
、うん、なんか交流できたらいいなと思います。うん、これが現実だみたいな。だから今日もね、なんかね、知識と知見。
うん、知識と知見。
今の学校がやってるのは知識教育、うん、はいはい、だけど社会で役立つのはやっぱ知見、
うんうんうん。
その知識を利用して、それをどう展開させていくかのところかなって、うんうん。
知識と知見。
知見。
なるほどですね。うん、確かに知識は教えてくれますからね、
う
ん、
そう、
経験をどうやって、
そう、経験をしてもらうか、
経験をしてもらうか、うんうん、
ですな。というわけで、チャイムが鳴りましてですね、放送時間も残り2分ぐらいになっておりますが、はい、ラジオいかがでしたか。
いや、楽しかったです。はい、ありがとうございます。
どうなんですか、ラジオってご経験としては、うん、
いや、ほとんどないです。いや、
とても落ち着いたトーンで話されてらっしゃって、
そう、裏では違うかもしれない、大暴れしよるかも
次回そういった一面を見せていただけたら
はい、しかします。
今日はあのね、心未来の坂本先生も保護者でお越しいただいてて、
ありがとうございました。
ね、本当あのサポート
心配だったんですよね、多分。
そうやろうね、はい、サポートおめでとうございましたね。
ありがとうございます、
ね、楽しみです。
これから楽しみですね、本当に。
期待しかないです。
期待しかないね。
素晴らしい。
でもこれ3年後は3倍になるってことやろ、単純に。今1年生が10人だけ、うん
うん、そうですよね、
単純に
10人ずつ増えていったとしても3倍ですよね、
うん、3倍になるね、うん、そうね、パンパンになるね、あそこね。
本当だ、
そう
ですね、うん、
そうなれるように。
はい、
はい、
さあ、次週は令和8年3月16月曜日、はい、記念すべき353人目はですね、ジビエレザー、うん、ハミングバード、うん、ペペさんこと沢野聡さんにですね、
はい、ペペさん
お越しいただくんですけど、ハミングバードはですね、奥様の舞子さんがオーナーさんで、はい、
うんうん、
舞子さんは学校の先生なんですよ、もともと
英語の先生、
うん、英語の先生、うん、北海道で英語の先生して、
うん、面白い方ですよ、あのずっとこう放浪されて、
面白いですよね、
テントで寝泊まりして、
そう、
で何年かぶりにお布団で寝たら泣いたって言ってました
でも そういう人たちが結構先生の業界もいっぱいいて、
泣いた、
うん、それはそれで面白いかなと、うん、にお越しいただく予定になっております、はい、お楽しみに。このあと6時からはシームレス学園と続きます。と、はい、もちゃん残りなんやね。
はい、残りです。
また音楽の話、
はい、
いい曲聞きたいと思います。
いい曲持ってきました。
結びのご挨拶でございます。高松設計コンサルタント高松隆介社長様、心の準備はございますか。
はい、
はいはい、
では元気よく、せーの、
また来週。
高校時代に戻りたい。
バイバイ。バイバイ。
俺高校時代めちゃくちゃやったけどね。
私も
そうやねもっとギャルや
言わない
や、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。